キッカジベスのポッドキャスト、アウェー。さあ、というわけで、私スキップカーズイマスのポッドキャスト、今日は特別な、日になりましてですね、スペシャルゲストとしてですね、我々スキップカーズの MV 監督でもございまして、まあ、何かっちゃですね、このスキップカーズ周りとか、まあ、俺個人のね、イベントとかそういうことにも関わってくれた、動画編集、そして、監督でもございまして、そしてディレクターでもございます。肩書きはめちゃめちゃ多いというね、よくわからない謎の男、渡来浩太登場です。よろしくお願いします。
渡来浩太でお久しぶりです。
久しぶりだもんね。ちゃんと、まあ、でもこの間高校のね、はい、話で、あの、はい、えらい興奮した達也と、はい、
そうです
ね、あのラブちゃんのそのカップルの、はい、
話を
ちょっとね、
皆さんのソロライブ終わりに、
はい、はい、ありましたね。そんなのもありましたけども、あれから1ヶ月ぐらいか、今ちょうど、
ね、そうですね。
うん、どうなの最近は、こう、動画編集とかもやりつつ、
はい、
要はさ、あの倉本さんの大喜利の、
あ、もうやってますよ、
今生放送は 今、はい、
やってます
、今続いてるんだね。
続いてます。
あれも倉本さん根性あるよね。曜日が減ったとはいえ、だってコロナ中毎日でしょ。
コロナ中は毎日やってました。
すごいよな。
で、毎日1本僕も編集してました。
毎日1本、
はい、ダイジェスト編集して、うん、生配信も行ってました。
ああそう、
はい、だいぶクレイジーっていうか、
ちょっとあの浩太先生に、はい、あのうちの YouTube、はい、あの一回お手本として編集してもらいた
いもうちょろちょろ見てるんですけど、うん、そのなんていうか、うん、プロとして言うなら厳しいことが多分いっぱいあるんですけど、
それいっぱいあるでしょ。だってプロじゃないから、クンが、
はい、だから
でクンが教えるのが怖い
そうです。そうそうそう、だから、うん、
手弁当でやって
もらって、あれに関してはそのなんていうか、あのクンカさんがアーティストとして捉えるというか、うん、その彼の自己表現の一つっていう風に、
クンカの自己表現がきつい時あるもんね。
だから、まあ、だからそれをめでるっていう動画なのかなって思って、
そこをめでるんだ、
はい、
あ、なるほど。じゃあやっぱりそこの部分をめでてあげないとってことですね。
そうですね。なんかそこ、それが正しい鑑賞の仕方というか。
なるほどなるほど。
あれだから本当に多分プロの目線で言うと、どこに向けてやってるんだっていう感じになってきちゃうじゃないですか。
根本
の部分、そうそうそう、根本的に。
例えばその今安さんのファン、はいはい、スキップカウズのファン、
ファンに向けて、
例えばラジオのファンとか、はいろいろ、はい、向けてやるパターン、
はいはい、
それからもう本当に今井さんも知らない人でも楽しめるようにするとか、
はいはいはい、
方向性がいろいろあると思うんですけど、はいはい、今の段階だとそのくんかさんのやっぱその自己発信というか、
今井さんを使っても、
そうそう、彼の自己表現を楽しむという、そのくんかというアーティストを楽しむという、
それ、ね、ある意味で問題だよね
っていうことだと思います。
だって俺たちがやりたいのは、はい、少しでも世の中に、
はい、
あの
広がっていきたい、
広がっていきたいということと、はい、あと一番やりたいことは、はい、やっぱり、こんなに面白いことやってますよっていうことを、はい、広い人たちに知らしめたいわけです、
は
い、
まあ、それは、はい、そういう意味では、まあ、なってないです
。なってない
お分かりだと思いますが、ま
あ、お分かりですけどなってないですよ、
は
い、確かに。
だからそれは別に責められるところじゃないし、はいはいはい、多分本当にこう彼がやっていく中で、うん、ある日突然見つかる部分でもあると思うんですよ。回を重ねていく中で、
はいはいはいはい、
あ、なんかこういうのが受けるとか、
はいはいはい、
あ、こういうところとその自分とのやりたいこととみんなが見たいものが、
はいはい、一致する、
そうっていうところが、それって多分音楽とかとも一緒だと思うんですけど。
確かに音楽もそうだもんね、はい、初め完全なるオナニーからスタートしないと、はいはい、やっぱダメだしね、逆にね。
あ、だから今はそういうこの自分の中の溜まったものがあそこで吐き出されているマグマの状態で、
文化のマグマを俺たちが回収してるって意味が分からない感じになってる。
そう
なるほ
ど。だからその噴火のグツグツしたものを見るという、
はいはい、今現在の
場合は、だからもう本当にいい意味でも悪い意味でも本当に素材というか、今安さんが今ということだと思います
よ、まあね、はいはい、はい、確かに素材は素材だからね、はい、あれだけど、だから素材として言わせてもらうなら、はい、素材も結構大変な思いしてやってるから、はい、素材を生かしてほしいってこと
だよね。だからそこも今その求めるのは酷だなと思います。あ、なるほど、は
い、でもやっぱ、いや、なんていうの、こう無理やりアップしてることによって、
はい、
なんかだいぶ分かってきたんじゃないかなっていう気もするんだけどね、うん、前よりも、
はい、
一番初めの時よりもなんか っていう感じはするけどね。だからやっぱりプロの目から見る、
ね、だからいい部分としてはやっぱ、うん、スキップカウズ今安を使ってああいうことをしたいっていう人がいるというのが世間に伝わるという部分ですよね。はい、だからそういうあのなんていうかスタッフというか知り合いがいるのかと、
はいはい、
ただそこのクオリティを見た時にどう思われるかまでは分からない。
分からない、
はい、
なるほど。
だからそのいいんじゃないですか、僕はそういう目でこう見ている
というか。なるほど、ね、
この前の会談のやつとかも、
はいはいはい、
なんか導入部分とかすごいこう、うん、あこういうことやりたいんだなみたいな あったじゃないですか。
分かります。でも全然なんかそういう実験ならいいやって思っちゃう、
ね、はい、そうです、実験ですね、あれはきっと。だからその実験を楽しむというか、どういうその化学反応がこれから出ていくのか
という、そうだね、だからここからどうなるかなってね、分かんないし、はい、あとやっぱりなんやかんやで全てをボランティアで集めてるんだけど、何も強いこと言えない、一つもね、一つも言えない強いことっていう、
だから、
ところの面白さも、そのだから生き様的なあれになってきましたね、うん、生き様ポッドキャストであり生き様 YouTube になってるなっていうところは、本当に思いますけど、じゃあとりあえず今もうそのもう動画編集もバキバキやって、
バキバキ
MV とか超やってるの。じゃ
あ、いや、ミュージックビデオはあんまできてないですけど、
はい、動画編集的にはどういうのやってるの。例えば
でも YouTube が多いです。
ああそう、
はい、
YouTuber からの依頼で、
まあ、YouTuber と、まあそうですね、 YouTube に出てる人も YouTuber というなら、うん、まあ、YouTuber ですね、 YouTuber からあの依頼がある。あとはまあ企業の映像、
ああ VP 的なやつ、
はい、VP が多いっていうか、はい
はいはいはい、VP もあれだもんね、作り方だから、そこではちゃんとアーティスト性を殺してるんでしょ。
そう、 VP 的に、そう、さっきそこのね回る前にちょっと今井さんと話してたんですけど、はいはいはい、だから思ったよりアーティストキスだっていうのが弱い42にしてやっと気づきまして、
お前さ42で気づくの。俺たちはずっとお前と付き合っててずっと知ってるよ。お前のアーティストキスが、ね、離婚にもつながり、
まあまあまあそうだと思うんですよ。
そうそうそう、
はい、だから自分ではそうじゃないと、そこに憧れて生きてきたっていう感じがあったんですよ。
お前何言ってんだよ、お前めちゃめちゃアーティスト気質だろ。だって逆に言うとそこがあって、はい、面白いから一緒にやろうぜっていうことになったわけで、まあまあ、
そう。でもなんかだから僕はそのなんですか、形にする人っていうか、
それはまあ成功
だ。そうだから素材、自分から01じゃなくて、うん、1のものをどれだけ、うん、上手に見せるとか、うん、そういう人だと思ってたんですけど、うん、あれみたいな、うん、40いくつぐらいで、うん、これどうやら違うなってなってきて、
俺も01やりたいな
とそれをなんかもう受け入れるしかなくなってくるじゃないですか、その、
まあ、その
そこに気づいちゃったら、でそのこの何年間かはそのやっぱ映画、
今気づいたっていうのがすごいけど、
は
い、
映画やったりとかそういうことをしてたんですけど、
だって映画の主演やってるからね、
うん、そうそうそう、主演やったりとか、ね、なんか自分で自分を編集するみたいなことをね、うん、初めてやりましたし、
すげえ恥ずかしいよ、自分で
編集。いや最初はそうだったんですけど、
気持ちよくなってきた。
いやそうじゃなくて、編集しやすいなっていう、あの編集点を考えながら演技してるから、めちゃくちゃこの役者使いやすいなって思いながら編集してました。
バカだろ。究極のオナリストになってる。アーティストによくあるタイプになってる。まあまあまあいいですよ、それはそれで全然いいです。ただでもいろんなそういう幅広い仕事して、はい、やっぱり良かったこともいっぱいあるわけでしょ。
そうですね、
その広がりというか仕事的な広がりもそうだし、うん、だってお前さ映画の主演やるなんてさ一個も持ってないじゃん。
一個も持ってないですね。
ね、で、あれでしょ、ちょっとあのセンシティブな話になっちゃうかもしれないけど、その監督さんが病気で亡くなったんでしょ、はい、
そうそうそうそう、だからそう、映画は今ちょっとお休みというか、うでも脚本書いたりして、
うん、01じゃん。
だな、
僕が映画の脚本を今書き終えて1本、うん、でそれをその知り合いの、
え、まさかお前自分で主演を。
いやそれは違いますよ、さすがに。でもなんかその監督が亡くなる前に途中まで書いてたんですよ、冒頭だけ何ページか。で
それを、
そう、これをとりあえず完成させてあげたいなと思って、
それはいいわ、
長編だから100ページぐらいの脚本作ってみてみたいな、初めてですけど。でも僕気づいたらその、まあ、一応今初めてって言ったんですけど、うん、これ自慢みたいな、まあ、自慢なんですけどね、自慢なんですけど、僕中編映画をも作ったことがあって、
はいはいはい、
それ僕は一応自分であんまそう思ってなかったんですけど、一応共同脚本っていう形になってて、
うん、
共同脚本家としては一応世界であの賞もいただいてたりして、
お、はいはいはい、
なのでなんかあそういえばやったことあったなってい
うことで
そうそうやってみってみたんですとかだからそう今エビさんが01やってんじゃんって言われてましたけど、うん、そうやってたなみたいな
そうなんだよねだから今の時代的には01は、はいみんなやりたがるクリエイターって言われる人も01やりたがる例えば特に YouTube とかの世界でやるような人は元々あるものをどう加工していくかって、うん、だから結局世界的な大ヒットになるものは01だったりするんだけど、うん、でもやっぱりどっかに、その真似をするお手本にできるものが必ず存在してたりするからだから YouTube なんかってすごいカオスなんだよね、うん、なんかその YouTube 動画の中で当たってるものって
なんかその YouTuber 同士は一個企画当たったら真似していいみたいな
そうそうそうい
うそのもうなんていうかそのシェアできるみたいな考え方ですもんね、
う
ん、結構だからそれは衝撃ですけど、うん、YouTube の中ではそれはありっていう
でもなんか YouTube 動画見てるとなんかわかるけどああそういうもんだろうなって YouTube っていう世界の中では うん、そういう認識になる
あと日本も特にそうですね海外はめちゃくちゃクオリティ高い動画とかあるけど、
はいはいはい、
またこう日本の YouTube っていうのは割とガラパゴス化してて、
うんうん、
そうやってみんなで企画をパクリあったり、
はいはいはい、
あと言ったらそのなんか、うん、割と素人っぽいものも受けるっていうか多分それが、うんうんうん、親和性というか親近感みたいなことになってあのそれがバズったりっていうのが結構ありますよね
だあと怖いのはあれだよねその時代を本当に映す鏡だから、
はい、
今だと本当に親和性があって、うん、すっごい合致してドーンっていくんだけど、はい、それでいいんだって思い続けてるとその親和性が崩れちゃって
だから多分ちょっと崩れかかってますよねあの YouTube の収益化がだいぶ今厳しいんですよ、
はいはいはい、
1再生における、まあ、言ったらお金がだいぶ単価が下がってるから、うんはいはいはいYouTube の動画でを何本も出して、うん、YouTube チャンネルだけで生計がすごい立てられるっていうかめちゃくちゃ大成功っていうのは今結構難しくなってて
あやっぱりハードルが上がってるってことだね
だ結局その、 YouTube で自分の認知を拡大させてそこから何かをするみたいな結局あれがもう言ったら CM みたいな宣伝ツールっていう考え方じゃないと多分なかなか難しい
ちょっと泣いたっていかないんじゃないか、
はい、だからいいんじゃないですかくんかさんの動
画そういうことになるよね
そういうこと
にな
るなるほどね、
はい、
まあでもそういう意味ではあれだよね逆に言うとさ、はい、俺なんかさバンドやっててさ歌歌っててさ、はいまあ、一応自分の主になるっていうか過去になるとこあるわけじゃん、
はい、
ラジオで喋ってるとか、
はい、
それがなかったらやっぱ YouTube とか無理だもん
いやそれはそうじゃないですか、はい、それはまあ
ふわっとしてんじゃんそのふわっとしてる中ではだから今はその自分のやりたいことがあるから YouTube とかもできるっていう感じするもんね、うん、だってポッドキャストだってラジオのレギュラー番組がないっていう怨念だから
スタート
はもうねだから
なんか正しいですね
そう正しいね
あの動機としてね
動機としては正しいだからそこでじゃあ自分が今なんでできねえんだっていうところ、はいうん、まあレギュラーはあったけど、うん、それ以外にもなんかちょっとやりたいことの、
うん、
でさラジオ業界のさこんだけ長いこと言うとさ、まあ、エビちゃんよく分かると思うんだけど30年前って今の様変わりなんだよね30年前だとさやっぱりさ広告もさっていうかパブも結構入るからってなると番組によってはガチガチなのよってことで考えるとフリートークができるところが本当に少ないとかってなってくると、
うん
ストレス溜まってくるんだよ。ずっとその読み言とかの対応もしつつ、なおかつフリーで喋るところが少ないっていうことになってくると、あれあれあれっていう、俺の面白いどこ行ったっていうことになっちゃうから、それをポッドキャストでやるっていう、ちゃんと意味があったんだよね。一番初めにやり始めって。
そういうことだったんですか？
どうなんだろうね。まあ、今のラジオはやっぱり時間の売り方がもうだいぶ細分化しちゃってるから生 CM っていうところが大きかったりするしそこで分かりやすく言うと交通情報にそこにスポンサーがつくっていうのは昔からあるけどプラスアルファはその時間ごとに生 CM は生でやるっていう それが1時間に1回ないし2回ぐらい入ってくるから、でそれに合わせて CM 打つんじゃなくて、そこのフリートーク形式の CM みたいな、
そうそうそう
そういうこと
の売り方
も、のそれをいかにさりげなくやるかみたいなのも増えてきてるし、ワイルドだと。
なるほどね。
だけど今の方が逆に DJ としては喋る時間を増えてる。やっぱ昔の方がもっとガチガチだった、特に FM はっていう部分。それと1時間にその何曲曲が流れなきゃいけないとか、そういうルールもなんかもっと厳密になった気がする。だから今の方がそういう意味ではフリーなんだけど、フリーだから難しい部分もあるよっていうところがやっぱ多分出てきてるから、
あとは音楽番組が極端に減ってきてるっていう、
ね、そういうこと、
あ、そうなん
だ。ラジオは
そういうフリートークが多い
と、フリートークだったり、なんだろうな、ゲストもゲストで、あのミュージシャンのゲストっていうよりもなんか違う方のゲスト、
芸人さんとか、
芸人というよりもあの
文化人とか、
文化人とか、企業の人とか、
だからやっぱ FM がその音楽流して成立してた時代じゃなくなってきてるかもしれない。多分だけどレコード会社っていうか音楽業界全体が迷走してる気する。今どこにお金かけてどういうふうに人を育ててとかっていう使命感のある人は多分いないんじゃない、メジャーに。皆無かもしれないよ、みんな生きていくの精一杯で。変な話、
それはもう何、もう不況が悪いみたいな話ですか。
めちゃめちゃ不況も悪いし、やっぱりさバブルの頃って文化的にはさ成長
する、それはまあそうですよね。
だからやっぱりお金と文化はイコールなんだよ、まあね、やっぱし、
やっぱあの CD バブルの時を引きずりすぎてるから、
うん、あ上がね、
うん、だからそこの部分での頭のすげ替えができてないんだよな、まだな、うん、あ、だからそこの部分だよ。だから現場にいる人間は頭のすげ替えできてんだもん、うん、そこの部分が分かってないとちょっときつい。だからバンド業界もそうだよ。
だって今田さんほら言ったらなんかそのお弁当が変わってくみたいなこと言ってたじゃないですか、レコーディングの、レコーディングのメジャーにいて、うん、そのだんだん自分たちで運営してみたいな時 の、 そのレコーディング、
てか今なんか飯食わないから各自それぞれ食べてくださいっていう感じになってるから
全然違いますね。
じゃあ全然違う、大体飯、俺レコーディングって、はい、メジャーでそのよくしてもらっててさ、はい、そのお金があってすごい出前とか取ってくれてる時から、はい、あんまり食べてないのよ。そのレコーディングって作業って自分の中でなんかすごいそういう飯食ってどうこうみたいな感じにの余裕までまだたどり着けてなかったなっていうところもあるし。
なるほど。
そうそうそう、だからそこに関してはそんなにあれなんだけど、まあ今の方も余裕があるよね、歌うさみたいなさ、そういう感じのガチガチの緊張感とかないし、もうさって歌って一回歌って一回聴いて、ああここ自分で分かるじゃん、もうこれ以上歌ってもここ変わんない、でここは変えたいっていう部分がもう明確に見えてるから、マーカーのペンでこうやって引いてるようなもんだよ、頭の中で。うん、したらここだけもう、
なるほどね、
大丈夫だって。
ライブではあれ、ワンマンライブとかでは弁当出すんですか？
ねえよ、そんなの。だってそれあれ、ホールクラスの人たちでしょ？
いやいや、まあライブハウスでも。
ライブハウスで弁当出すやつとかいないでしょ？
いないですか？うん。
だからライブハウスなんて、みんな各自。食べてんじゃない、
各自、
うん、っていうかそれはもうその辺のバンドみんなそうと思うよ、うんうん、だから昔が異常っていうかさ、だからイベントとかがついてればってことじゃない、うん、イベントとかがついてて、うん、それなりの集客があってそういう準備をされててっていう、だってイベントもそれで手数料取るから、うん、っていうところだよね。だからやっぱ本当にそういう意味ではみんな大変なんじゃない、うん、イベントがつけれ、イベンターはイベントやりたいし、はい、アーティストの面倒見たいけど、アーティスト側はイベンターをかまして中間手数料取られるのがだったら直でやりたいから直でライブハウスやるでしょ、
うん、
とかってなってきて、うん、要するに昔は余裕があるから関わる人が多いんだよね。関わる人が多いからその分お金も減ってくけど、でもなんか充実感あるなみたいなとこじゃない、
成り立って
ない、ああでちゃんと成り立ってたっていう。さあということでね、ございまして、コータをゲストに迎えて、
せちがらい話、
ただのせちがらい話、うん、ただのせちがらい話をちょっと
明るい話一つもなかったな、
お届けします。来週こそは明るい話だよな。あということで、というわけでございましてですね、本日は、 渡来康太、はい、ゲストにねお迎えしました
ということで、しました、
また来週もよろしくお願いします。さあというわけで、私でスキップカーズ今やすのポッドキャスト、また来週、さよなら。